さあ始まりました水曜オリジンアワー、はい、お相手は
新藤助新藤
新藤助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケイジャージです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、今日も勢いのある、ね、オープニングで、
そうですね、
はい、お届けしてますけれども、
勢いしかないですからね、水曜日は、
もうその勢いある水曜日ということで、
はい、
まあ、今日あのお笑いバイアスロンという、まあ、沖縄のお笑いの大会の、
そんな話するな。
いやもう結果丸分かりやし、
そんな話するな。もう
ちょっと待っていやあのもう今ので結果分かったと思いますけど、ケイジャーさんが結果分かってないから。
え、
昨日の段階で、
はい、
あのシュリシュリ、俺まだ分からんから明日楽しみにしとくから教えてねって言ったんです
もう言って、
はい、
あで今の今まで本当に分かってなかったんですか。
いや全く分からなかったですね。
ですよね。
こっちにして30分前にここにブースに、まあ、ブースというか入りまして、
はいはいはい、
そしたらうちの、ヘビーリスナーのコウタ君が、
はい、
興奮しながら新都助にもガンガン言ってたんで、あの、
はいはいはい、
敗者復活ね、頑張ったらいいよね、頑張ったらいいよねって言うから落ちたんだと思って。
あ、そこで分かったんですね。
じゃあ今日の今までまだ可能性があると思ってたんですか。
そう、
あ
のケイジャーさんは、
はい、新都助はまだ俺聞いてないんで、もしかしたらいけるんじゃないかとか。
そうだから土日に、
はい、
あれなんですよね、もし
通達ロケ ね、
はい、通達ロケがあって、うん、もう受かってる人は、
はい、
そのスタッフさんが、まあ、招待状を私に来てる、ロケをしてるから、
はい、
まあ、来てないってことはイコール落ちてるってことは、まあ、うん、ケイジャーさんも自身は分かってたと。
僕はもう、はい、
あ、
落ちてたんで
自分に来てない
から、でもその他の人たちは分かんないから、
はい、
俺なんかは受かってるかもしれないっていう、
そうですね、
状況で、うん、
はいはい、
今日来てて、
でも
コウタ君がやっぱ言うから
興奮してる
でもケイジャーさん土日は来なかったんですか。
いや僕はあの土曜日だけ予定入れてたんですよ、はい、日曜日はちょっと
あ別の
アブダビに行ってたんで。
アブダビに行ってたんですか。アブダビってどこだよ。エジプトっすか。
どこね。
エジプトっぽい響き。
でも、通達ロケもう毎年あの鳩の足にくくりつけてくるんですよ。
そういうことか。
古代ローマか。
電車で来るんですよ。
電車でだったら、
もしかしたら
どこでホロホで出れば
打ち殺されてるかもしれない、
ね。なんで打ち殺されてれば鳩が、
もしかしたらお家に来てる可能性もまだ
ないよ。
なるほどね。
どんな原始的な通達
は、もう2週間前から猫の糞が2つあったんですけど、
はい、
先週からあのもう1個増えてましたね、糞が。
みんな何の報告だわ。
処理しないば。
何を通達されてれば
だから鳩も寄れないんじゃないですかねということで。
あ、猫がいるっていうことが、ま、
結局はじゃあ新都助も
そうなんですよ。
でもあれじゃないですか、ナイスポジション、いつものスーパーポジションじゃないですか、
はい、いやもういつもの位置につけましたよ
やっと位置についてじゃないですか。もう本当
狙ってもなかなかいけない
一応
いやいや、もうほぼ誰よりもすごいことと思いますよ、優勝者よりも。
今まであのバイアスロンの敗者復活って、
はい、
3回やって、
はい、
で2回おまくな敗者復活行ってるんですよ。
お
この、だから3年前と2年前敗者復活行って、
はい、あ、はいはい、
2年連続で、
はいはいはい、
で、まあ、結局敗者復活枠には残ったんですけど、うん、復活できずに決勝に開けずに、で去年そこを乗り越えて、
はいはい、
ストレートで決勝行ったんですよ。
あ、うん、ダメなやつ、
見事ね
それがいいんですよで今年また手応えあったんですよ、予選で。
お
う、うん、
やっぱそんなのあるんですね、何かしら、
はい、これはなんか行ったなっていう感覚がなんかあって、
はい、
でも結局通達ロケ来なくて、
お
で僕この帰ってる時にもう切り替えようと思って、
うん、
敗者復活だって、
うん、
なんか
なるほどね、
思った時に、
はい、
なんか自分の中ではポジティブな気持ちになったつもりだったんですよ、
うん、風に風を当たりながら、
はい、あ、もうこれ原付乗りながら
乗りながら、
はい、でもうこのポジティブな考えになったつもりだったんですけど、
はいはい、
これ2年前と全く同じこと考えてるやしと思ったら、
うん、
めっちゃ悲しくなってきて、
お
僕予選負けて初めて涙こぼしましたね。
営業が、
うん、
沖縄市か、沖縄市の上り川で、
うん、はいはい、
僕たち2人揃ってる営業が最後だったんです。
日曜日かな、
日曜日、
はいはいはい、
ここに通達ロケが来なかったらもうアウトっていう、
はいはいはい、
うん、どこからどこまで泣いたなっけ。
これは沖縄市の小屋から損田まで
の間を泣いたと。
原付きで、でこれ理由があるわけよ、小屋から損田の
日曜日か、あ、そっかそっか、あ、来なかったから、
はい、
ああそれで決定的だと。
これあのちょっと泣き止むのが早いのにも理由があって、うん、死に涙が溢れてきて、
うん、
で泣いてたら、
うん、
雨が降ってきよったんですよ。
おー、はいはいはい、
でなんか雨がいい感じに降ってきて、
うん、
でなんか余計悲しくなってきて、
はいはい、
なんかもう涙に打たれながら雨降ってきてみたいな、うん、なんか、まあ、俯瞰で見たら気持ち悪いんですけど、うん、どんどん悲しい気持ちになって涙流してたら、うん、なんかそんだあたりで片振りだったらしくて、うん、死に腫れ始めよったんですよ、うんうん、でなんか腫れ始めた瞬間に、うん、なんか冷めてきて、
あ逆に
気持ちが、そう小説の情景描写みたいな感じで冷めてきて、僕の涙もスーって消えて、まあ、まあそこからはまあ涙はなかったですけど、帰りまで、
帰りまで、
はい、
もうじゃあ帰りはすっきりしたんじゃないですか、あの涙も流して、
まあそれはありましたね、
米米好きな米米クラブのミュージックも流れてきました、
頭の中で、 頭の中で
ロマン飛行、
ロマン飛行でインザ使い審査部位やし、雨に打たれながら涙流して晴れた瞬間ロマン飛行でインザ使いどんだけ俺浮かれポンチだわすぐ負けた瞬間浮かれポンチなりすぎだろ、
ここまで来ないと本物の笑い芸人じゃないと思いますね、まだやっぱり、じゃ
あ最終的に、ね、ロマン飛行までは流さないといけない、
浮かれポンチレベルならないとやっぱり次の、
まあそうですね、
大変ですよ、
でも今度こそはね、うん、もう頑張りたいですね、
あでも期待してて落ちて悔し涙はやっと正常な悔し涙が出た感じじゃないですか、もしかしたら
そうなんですかね、
もうなんかなんていうの、この自信満々、はいな時こそ、
はい、
あの壁にぶち当たるでしょ、
はあ、
この壁が本物なんですよ、はあ、どうですか、どうですか皆さん、
いや
あお疲れ様です、
二蔵さんがわざわざあ来てらっしゃったんですね、
あ今日加藤ちゃんさんもね、
あ加藤ちゃんさん
もう浴衣で、
浴衣で
素晴らしい、
はいはい、ね、あの刑事さんが真面目なことをたまに言って、どうですか今のはっていう急に投げかけた瞬間に、内地のリスナーさんが
見てくれて、おー、
帰るんだ、
おー、
あー、そうなんですか、ありがとうございます、
どうもありがとうございました、
いや
いやでも本当あれですよ、もうなんとなく受かったりなんとなく落ちたよりは、
はい、
あのどっちか自信があって受かる落ちた方が結果出た方が、
は
い、あの本当に次の成長につながると思いますよ、
あ
の私はね、
嬉しいな、
面白くない、面白くないでも
でも死ぬ場合はいつも大体面白くない、
面白くないですよこんなのノーブレイクさん受かってるんですけどね、
ノーブレイク、あそうだ、誰受かったんですか、誰だ、
オリジンからは、
うん、ノーブレイクさんとリップサービスさんが火曜日と金曜日を担当してる、
あはいはいはいはい、
あんなライブでふざけたネタばっかやるのに、なんで
ふざけたネタ、
賞レース
の、いやでも賞レース用のネタをちゃんと選んでやってるわけよ、それは、うん、ってことでしょ、
リハーサルの日とかもすごいっすよ、あの二人、
何、ノーブレイキさんね、
ノーブレイキさん、うん、7時からリハーサルスタートじゃないですか、ライブの、
ああ
6時ぐらいにあの喫煙所みたいなところが集まって、
うん、
今回こういうネタでいこうと思うっつって、うん、そこからもう立ちでパッて作って、めっちゃ適当に作るやしなんか1ヶ月かけて ネタ作ってベンビー会とか順当すけとかにかけて、
うん、
でオリジンの気象点結パンって感じじゃないですか、
はいはい、
もうあんな喫煙所でパンって作って30分ぐらいでパンって作って
その喫煙所でパンって作ってたノーブレーキさんがライブでネタしているときに、うん、実は裏にねこのお笑いバイアスロンのスタッフが通達ロケに来てたんですよ、
あそうそうそう、ライブ、ね、
僕袖で見てて、うん、下手側にいて、
うん、
あーノーブレさんさすがだなと笑い取ってるなと、
うんはいはい、
でノーブレさんのネタが終わってからまた はけたんですよ、
うん、
この後ろの楽屋に、
はいはい、
したらめっちゃカメラ回ってて、
うん、
俺もう一瞬頭真っ白になって、うん、あこれ 俺かと思ってほーってずっとカメラの前でこうステイして
る頭真っ白でステイしてたんだ
おお撮ってくれ撮ってくれみたいな感じになって、うん、どけみたいになってノーブレス
そのはずきにされたんだ
そうそうい
やでもあれはね
精神ズタボロですよ、
いやでもなかなかのあれは精神鍛えられましたね、
な
あノーブレさんが、うん、あのネタやって
そっかそっか
で G2 なんで、うんまあ、順番的には僕なんかの前だったんですよ、
うん、
でそれで通達ロケもらってて、
うん、
でこのもう僕はあのプリユーションがいるじゃないですか、
はい、
パッパラーズ の,、
はいはいはい、
のプリユーションっていう若手芸人がいるんですけど、うん、あいつがもういらんこと言うなと思ったのが、うん、もう僕頭の中でちょっとあこれ俺なんかもあるかもしれないと思うじゃないですか、
はい、
ネタ終わって、うん、袖に帰ってきた瞬間に、うん、スタッフがいるみたいな、
うん、
でそれを想像してたら今から10分後ぐらいにやるネタとの気持ちが全然乖離してきて、
うん、
はいはいはい、このもしかしたら来るかもしれないっていうこのそわそわ感と
浮かれポンチ感が、
うん、もう浮かれポンチ感が、
はいはいはい、
もう僕の足を浮かせまくって浮き足出しまくってたんですけど、どうにかいや今はネタだのネタやる5分間と、
うんうん、
まあ、この来るかどうか関係ないことだからって思って、
はいはいはい、
一生懸命切り離して、うん、どうにか切り離すことに成功して、うん、ネタ集中モードに入ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらプリウシンが来て、うん、しんとすけさん通達録来ましたっつって、
うん、
おー来たね、なんでかっつったら、おー、まだ撮影陣が袖の方にいたんで、
うん、
もしかしたら誰かまだ待ってるんじゃないですかっつって、うん、そこからまた浮かれポンチが戻ってきて、
なるほど、
もうずっとせめぎ合いのまま
はいはいはいはい、
ネタに行っちゃって、うん、ちょっとそれは切り替えの、
うん、
なかなかいい特訓にもなりましたね、
まあ、でも 精神的にも良くないですよね、あんな
泣いたんですよね、うん、でも泣いたんですよね、
でも最終的には泣きましたで、あの片 V で晴れてロマン飛行で印刷返すもん完全に浮かれポンチでした、はい、
でもまあでもうちから2組あとどなたなんですかね、
FEC が、
FEC さん、
ハンサムさんとドラゴンエマニュエルさん、
はいはいはいはい、はい、
うん、まあもう常連ですよ、
うん、
なるほど、
うんうん、であと吉本さんから、
あ、吉本さん、はいはい、
初恋クロマニオンさんと、うん、
はいはいはいはい、
ボンジョルノ、
ボンジョルノさん
大阪出身ですか、あれは、
うん、
関西の2人、
まあ若手芸人ですね、3年目か、
うん、大阪出身、
大阪 NSC 出て沖縄に来てるんですよ、だからまあ沖縄の方がチャンスあるんじゃないかみたいな、
あ、そうなんですね、
感じで、まあ、来た2組、あ、1組があって2人組なんですけど、
なるほど、は
い、そして、うん、三日月マンハッタンさん、
あ、なるほど、あ、来てましたね、うん、そういえば三日月マンハッタンさん、
ね、そうですね、まあ、この7組です
ね、あ、7組、いやもうおめでとうございます、本当に
で、プラスまあ敗者復活、
なるほどね、
になるという、
はいはいはい、
まあ、でも今年あの敗者復活がまあ熱いんじゃないかって思ってて、僕は
例年とまた違うんですよ、
あの、ああそっか、でもいつもと最近も感が鋭いからね、
はい、
いけるんじゃないかっていうね
いやこれ全部落ちてるよいけるんじゃないかって全部落ちてるよ俺キングオブコントもバイアスロも全部落ちてるよ俺、
鋭い感がもしかしたら何この何敗者復活の皆さん、うん、今年は暑いと、
いえ、ここはでも、もうここだけはもう研ぎ澄まして研ぎ澄まして、
おばあがユタっぽいもんな、お前な、
お前だよそれはおばあがユタっぽい孫って血薄まりまくりやしや、
でも確かに、うん、今まではもう敗者復活に残っても、うん、ちょっと損するなみたいな感じだったんですよ、うん、というのも、
はい、
コントと漫才披露するじゃないですか、
まあまあ、はいはいはい、本戦行ったら、
はいはい、
テレビで、
はい、
で敗者復活の人はこの視聴者投票ではなくて、なんていうんですか、観覧に来てる人の投票で決まるんですけど、うん、
生放送前に、まあ、3組なり4組なりネタをやって、
はい、
で会場票で1位を決めて、その人が本戦行って生放送出れる、
行
ったら同じネタやるんですよ、
はいはいはいはい、
つまり、ま、漫才で勝ち上がるじゃないですか、
はいはいはいはい、
したら同じ漫才をその本戦でもやらないといけないんですよ、
なるほどなるほど、
つまり会場にいるお客さんはもう笑わないんですよ、
あ、はいはいはい、
見たよやみたいな、
はいはいはい、
まあ、1時間ぐらいの間で、まあ、2時間ぐらいの間で同じネタを2回するっていう、
あ、なるほど、
ただ今回は違くて、あと1本用意しなさいと、敗者復活戦勝ち上がるような、
え、
要はこの会場でやる、まあ、ネタは自由ですよと、っていうルールになりまして、
ああそうなんですね、
はい、だからこれが
全然知らんかったな、
今までのルールと非常に大きい違いですね、
じゃ
でかいっすよね、また勝ち上がったら、
うん、
お客さん側も私たちが押し上げた芸人という感じになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それで味方になったらめっちゃでかいんじゃないかと、
なるほど、
はあ、もうだからね、もう今まではもう敗者復活できずに敗者になって、もうどうにかして元を取ろうと生放送で他の芸人がもう頑張ってネタでやってる中、ケータリングのサンドウィッチを食べまくって、も
う
沖縄のサンドウィッチマンと呼ばれてたんですけど、もう今年こそはね、
やっぱり何回も敗者復活行ってる分だけあって腕がありますね敗者復活トークがすごいっすね敗者復活に関しては我々の右に出る者はいませんよぐらいね さすが、
敗者復活ネタいっぱい持ってますよじゃないよ。
ケータリング食いまくるというね。
ただもう敗者復活って前説みたいな感じなんですよ。もう
ああ
本戦のね。
ああちょっとそういう要素もあるよね。
どんだけ前説すれば俺たち。
なるほど、ね。前説芸人でもあるし。
今泣きたくなってきましただんだん。はいはい、込み上げてきたなんか。
いやまあでもね、うん、はい。もうそこを切り替えてで、うん、そうです、この大会、推薦枠っていうのが2枠と、うん、視聴者推薦枠っていうのが2枠あって、うん、でこの大会推薦枠っていうのはまあ操作できないんで、うん、まあ、2枠決まってて、で視聴者推薦枠で2枠ありますんでね、こちら QAB のホームページで、うん、あの投票ができるということになってますんで、もちろんケージャージさんも
全然今意味がわからないんだけど、まあ、はい、いや任せや
し、ケージャージさんも敗者復活にエントリーしてるんですよ、
う
ん、
いや僕はもう大丈夫っす。
いやいや大丈夫っすじゃなくて
操作します。
なんか新都助新都助みたいな感じ してますけど、いとライバルですからね。まだ
いやいや絶対新都助の方に僕はもう全勢力をつぎ込みます。
仲間なんですか。
いやいやもう全然そうですね。
いやでも
僕はインザスカイ
の。なんかこの、ね、インザスカイってなんですか。なんか卓球のなんか日中あ
銀座スカイ
日韓。頭回ってる。でもケージャーさんの漫談見たいと思ってる人はめっちゃいっぱいいると思いますよ。
いやいやもう全然クソみたいなもんです。もう落ちてますから本当クソみたいな、もうやめた方がいいんじゃないかってみんな思ってるんですよ。だから落ちた人は全員それで行った方が僕はいいと思います。
どんだけ卑下するんですか。
恥です恥。
恥です。やばいな、恥ずかしくなってきた。急に敗者復活得してるの恥ずかしくなってきた。やばいやばいやばい、話題切り替えよ。
敗者って復活しませんからね。敗者もクソ敗者です。
クソ敗者ってなんだ。
死んだみたいなもんですからね。本当
に。いやでもそこから。
そう、過去に M1 グランプリでは、はい、サンドイッチマンさんがね本当に。うん、
ああなるほど。
敗者復活から優勝とい
っぱいいますからね。敗者復活枠がまたね特別枠みたいになっちゃってね。
ああそうですね。
はい。目指して頑張りましょう。おかしいよでも。琉球新報のね、うん、4コマにも出てる人たちが落とされるっておかしいよ。
いや他の人は琉球新報の一面飾ってるよ。
じゃライバル氏なのかな母体は。
いやいや母体ライバル氏、いや別に琉球新報の中では戦ってないんですよ。
へ
え。へえじゃないよ。全力のへえじゃないよ。
まあまあでも、はいね、僕はもう本当に初めて参加したんでね、は
い、ああそうですね、
いい経験ができたっていうのも、
は
あ、いや一応あれじゃないですか、なんか僕やっぱなんか世間一般論も DNA に組み込まれてるんですよ近年。何か賞レース出ないと何やってんのって思われてしまうんでらしいんですよ。
あ、まあ、なるほど。
世の全てがもう全てがまずは賞レースに出てない芸人はもう芸人として見なされないんで。
いやでも僕はあの確かにこのオリジン入った時にこのケージャージさんを初めてライブで見て知ってなんてすごい人がいるんだと思って、代表に聞いたんですよ。代表ってケージャージさんって何者なんですかつって、なんであれで今まで O1 とか出てないんですかって聞いたら、代表が言ってたのがお前ら分かるかつっていろんなタイプがあるんだよつって、でケージャージは那覇マラソンとか東京国際マラソンとか、うん、そういう大会に出るっていうランナーじゃなくて皇居の周りをずっと回っている皇居ランナーいるだろあれだって言われて
ただ健康志向の強い人やし
あ俺ああそうなんだと思ってそういう芸人のタイプもあるんだと思ってそっから僕はもうケイジャーさんのことを皇居ランナー芸人と思って
なるほどね、は
い、もうひたすら今日のタイムは何秒だっていう自分で確かめてるっていう、
なるほど
なるほど、ね、
タイプなんだなっていう、
俺も初めて知りました、ね、確かに公共ランナーだったんだ。
でも僕はなんか割とその代表の例えがしっくりきて、
はいはい、
なるほどね、うん、でも俺もオリジン入る前、うん、ケイジャーさんはクソ寒い人なのかなと思ってたんですよ。というのも高校生ぐらいからオリジン知って存在を知ってて、
うん、
ホームページあるじゃないですか昔の、
うんう
ん、あれとか覗いてたんですよ、
はいはいはい、
したらスペインライオンさんとか、うん、小刻みインディアン、まあ、シャモジさんとかまだ普通に乗ってる時代で、じゃあケージャージってあって、うん、何でもこの名前と思って、うん、したらもうこんな仁王立ちしてる写真が掲載されてて、
あこれは動画じゃなくて
そう
写真ね、
写真この仁王立ちしてる経営者さんの写真があって、はいはいはい、髪型よやってまず思って、
う
ん、
で
その文章みたいな紹介、自分のプロフィール紹介みたいな、うん、僕はなんか鼻炎ですみたいな、
うん、
なんかなんかな、でも結構シュールな文章だったんです、
はいはいはいはい、
絶対このこいつ寒いやしでもそれがオリジン入って、うん、まさかこんな面白い人だとはと、
いやいやもうだからもうね、分からない人にも寒いと思われるわけだから、はい、もう終わりなんですよ、だからもう落ちてるし敗者なんで、
で
もクソなんですよ本当、 もうこれしょうがないです。だから僕はもう一生皇居走りたいと思います。皇居走りながらインザスカイ
ホロホー。これなんでインザスカイだ。
インザスカイホロ
ホー。どういうことだばよ。インザスカイホロホーはどういうことだばよ。ただの鳩やし。インザスカイホロホーは。
もう自分でネットかけて自分で見て大爆笑してる人間になろうかなって思ってますんで。は
い、最終的に
もったいないですよ。なんか
芸術家だな。
やっぱライブに足を運んでくれるような。やっぱケイジャー自体、ケイジャーさん自体もそういう活動しないともったいないなと思って。
いやもう本当もう地道にね、はい、一応まあ別にあれじゃないですか、どこでやっても一応いいんですけど、
はい、はい、
とりあえずなんかよそからも言われるプレッシャーに負けたんで、
あなんで出ないのっていう
とかね、
あ、
はいはい、も言われたくないんで、
皇居の周りにいる他のランナーが
ちょっと皇居の外堀をさらに走っちゃったんですよ俺だから。
一応今回も皇居ランナーではあったんですね。
そうです、一応もう完全アウェーなんで僕はもうどこ行っても
正直、はいは
い、いつも思うんですよ、こういうあの
大会ショーレース
R1 は思わないんですよ、 R1 さんの大会は、はい、あれはもう僕はもう単純に楽しみで出てるんですけど、
うん、
あのなんていうんですか、その沖縄の2つ大きい大会あるじゃないですか、
はいはい、
あれも完全にこの芸人側と制作側が努力して作り上げたお笑いのあれなんですよ。なんていうんですか、
ね。ああ、なるほど。
そうそう。
もう制作側が入ってパッケージを、
まあ、ちゃんと努力して、うん、で芸人さんにも頑張ってもらって何年もかけてこの定着させた。
まあまあ確かに
立派なイベントなんです
よ。まあ本土との一番の違いは、うん、この芸人がまあ良くも悪くも入れ替わらないんでっていう意味でのことなんですかね。うん、芸人と制作人が作り上げてる感じが出るっていうのは。
まあ、俺が言ってるのはこの作り上げたもん、まあ、俺のあれですよ、はい。俺もここにいたのに全然参加しないで、途中から なんか作り上がった時に何お前来てればみたいな自分の中で感じるんですよ。
そうなんですか。
はい、だから誰も思ってないですよ。
考えすぎですよそれは。
でも僕はそう思うようにしてるんですよ。それがケージャージなんで。
あえて思うようにしてるんですね。
強い意志があります。僕は逆にそれ。
なんかもうこうなったら俺。ケイジャさんに票入れようです、ね、どうにかして引きずり出してくなっちゃう、
もったいないんですよ、もったいないんです、
電波に乗せたくなってきたこの人、
もう僕は
もう俺も入れようかな、
ね、
中北部はもう俺明日から自力で歩いて新都助のチラシをビラを配りまくります。
すごいな。
中北部の人たち全部制覇してあの票入れさせますよ。
いやもうポスティングのバイトした方がいいよ。
その票の仕組みもよくわからないけど当たってる今の。あそういうこと。
一応あのチラシというよりかはまあこのネットで
入るんで誰かが票入れるんですよね。
はいはい、
そういうことに僕は全勢力を。
とりあえず聞いてる人には、はい、まあ、新都助 もしくはケイジャーさんを、
はい、
どっちかの応援をよろしくお願いします。
もう僕はもう、はいはい、僕はまたあのアブダビに明日から。
なんでアブダビって言えばや。
明日からどこかに行くトークが多すぎるな俺な。
この人やっぱ上げたくなっちゃうなマジで。
アブダビ問題やるんじゃない。この間アブダビに行きまして面白さようや
どこか分からんけどね。
でも一緒にねその敗者復活4組の、
うん、
枠の中残ってしたら楽しそうじゃないですか。
はいはいはい、
ラジオで喋ることも増えそうだし、
ケータリングも食べれる。
ケータリングも食べれる。
そうですよ。
ケータリングトークもできるという、
はあ、うん、
確かに
2組上がりましょうよ一緒に。
いやもう
行きまし
ょう。俺が決められない。
はい、ということで、まあ、そういうね、まあ、結果だったということと、
はい、
まあ、これからはそういう道がありますんで、
はい、
敗者復活枠にまずは残ってね、
はい、
復活して優勝という、
うん、
はい、道筋で頑張りたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは皆様のメールもお待ちしております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
オリジンアワーやっております。
そういうことですね。
はい、いつもこの時間ですね、はい、あの琉球新報の、うん、まあ、4コマのガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、やってますよ。
はい、まあ、コーナーをやっておりまして、うん、でもそのコーナーを続けていたら、まあね、うん、この作者の桃心先生から、はいはい、アプローチがありまして、うん、そこから我々なんと漫画に出させていただくまでになりまして、
ありがたい、
ね、でこのやり取りを、ね、続けている中で、うん、まあ桃心先生が、うん、この我々3人のラジオにドハマりしてくれて、
ありがたいですよ。
もう先週なんてね、はい、徹夜でこの水曜オリジンアワーの宣伝動画を作りましたと。
あれはすごかった、
はあ、もうオリジナルのね、うん、僕なんかのアニメを作ってくれて、
すごかったな、
はい、という桃心先生が僕なんかにドハマりしすぎて、うん、僕なんかサインをくださいと、うん、そしてできれば真の絵が好きらしくて、うん、まあ、真の絵で漫画を描いてくださいと、
はいはいはい、
漫画家の人が漫画を描いてくださいと、
うん、そう、ど素人に、
ね、依頼がありまして、う
ん、でも気づきませんか、僕今日目晴れてるんですよ。
晴れてるんですよ。
お、どういうこと、どういうこと。
徹夜で
徹夜
書き上げてきました。
はい、さい、
あ、そういうことか。
もう
ありがとうございます。
なかなか
俺実は、うん、なんかお前が、うん、今日目を晴らしてたんかなと思ったけど、うんうん、俺と一緒で、うん、徹夜で漫画描いてた方だ。
そうなんです。
泣いてってこと。
そうそうす。
あ、
どこまで引きずれば今日泣かんだろ。
今日の発表見てからやっぱりいないんかっていう。
俺は単純にまた酒癖が出たんかなと思って、
まあ、それもあります。
どんどん飲んでた。
それもあります。
飲んで描いたばや。徹夜じゃないやし。飲みがてれやし。
見てください。でも
いや、これすごいですよ。
これすごいっすよ。
内容も面白いっすよ、もちろん。
これね、テーマというか内容は、
はいはい、
僕たちが漫才で、うん、ね、チブルニーにつって、うん、このピノキオの鼻のシステムみたいな感じで嘘ついたら頭がニョキニョキ伸びるというのを漫才で使ったんで、うん、
はい、
それをガジュマルファミリーの4コマにお母さんとかと一緒に。
い
や、これ
しました。見てください、大塩さん、これ
普通にうまいっすね。
そう
っすね。そうなんですよ。
これじゃあれでしょ、ガジュマルファミリーの 裏ガジュマルファミリーってことでしょ。
裏ファミリーですね。
裏ファミリー、
裏ファミリーって
言うわ。裏ジュマルファミリー、
裏ジュマルファミリーってなんだろう。まんまやし。でも僕、うん、まあ僕なんかのネタが漫画になってるっていう、
はい、
まあ、自分の中では振りがめっちゃ効いてるからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、うんうん、一応めちゃくちゃ爆笑しましたね。
もう面白い、もう本当に、
はあ、
いや、マジで、
まあ、ラジオだからな、どう伝えていいのか分かん
ない。まあ、一応読み上げればいつもみたいな感じで、
まあ、一コマ目、
うん、
まあ、チブルニーニーが頭抱えてます、
うん、
でこの妄想というか過去を思い出して、
うん、
障子、部屋の障子を頭で自分の頭でこけて、
うん、
バリッと突き破ってしまいます、うん、どうしよう、ね、障子破いちゃった二、うん、コマ目、うん、お母さんが登場してもうカンカンです。これあんた犯人でしょと、うん、あ、開いた穴を指さして、
障子の
穴のサイズ的にも、うん、でも知らばっくれますチブルニーに、知らないしと、
うん、
で3コマ目、お母さんがまたこう嘘ついたらピノキオみたいに鼻が伸びるわよと、
うん、
でまあこんな感じでつって、僕はディ・マルニー一筋さーつって鼻が伸びてるピノキオっぽいやつです、
ね、まあ、ピノキオっぽいやつの妄想が、
はい、で4コマ目、嘘じゃないもんって言って頭がニョキニョキニョキ、
ウラジモルファミリーやしや
2倍3倍の大きさに伸びて
なるほど。
でお母さんがいや頭頭と
これガジュマルファミリーさんとディズニーさんがコラボした貴重な作品になってると思います、はい、僕は本当逆に
本当に、まあ、でもディズニーはちょっとね、うん、あんまり触れたらいけないんで、
うん、
ピノキオの目にはこの風俗場みたいな感じで、
これ、ね、
これ私入れてんだ。
桃先生だけにオリジナルで作った門外不出になるわけだから、
はい、
別に何書いてもいいんですよ。だから本
当に、あ、そうですよ ね、 すね、プライベートのやつだから、
うんうん、そうなん、そうです、
ね、でこれディズニーとガジュマルファミリーの奇跡のコラボで、うん、桃心先生側には許可取ったから、あとはウォルト・ディズニーさえ許可が下りれば、
うん、ね、ここもう
公式になりますね。
片
方は取ってますから。
琉球新報にも載せれるやつですよ、これはね。
もうウォルト・ディズニーから許可さえ下りれば。
お
うん、
でも一応さん、ピマルキオの目の部分隠してるんで。
あ、そっかそっか。
でもこれ、もう、琉球新報に実際に載せた場合、はい、ガジュマルファミリーのチブルニーに頭伸びるばっていう。
うん、
のはもう、設定崩壊しますよね。
SF ですからね。そうだよ。
いや、もう最高ですよこれね。じゃあこれを送るわけですね。
そうですね、まあ、僕たちのサインとともに、う
ん、いやよかった
プレゼントしたいと思います。
まあ、サインもね、まあ、シンプルですけど、まあ、それぞれ書かせていただきまして、
はい
はい、ももちざぶざ心こと桃心先生とこれ昨日、結構な、
はい、
尺をかけて、うん、桃地ザブザ心だったか桃地心ザブザだったかっていうどっちでもいいようやっていう
発信者が忘れる、
うん、このね争いがありまして、うん、桃地ザブザ心だったんじゃないかということ で、
そ、 うです、ね、
そこに落ち着きました、
ね、いやありがたいですね本当に。
一緒にきますかリスナーさんに
も、ね、
もう一応もうこれ紙なんでねいつでも、はい、なんか引っ越しとかあったら捨ててもいいやつなんで。
いやいや、悲
しそうや。捨てないでほしいよ。
せめてお尻拭いてほしいもん。髪なかったら。
いやいや、うんこつけられたら嫌だろ。
単純に捨てるよりはな。
まあまあ少しは役に立ちましたよっていうことでね。はい。こちらはまあはい、どうやってお渡しするかはまた。
はい。そうですね。
ね、家にびっくりしないですかね、いきなり来たら。まあ、まあ聞いてくれてますかね。うん、
はい、まあ、まあ次の水曜日に僕たちを。出してくれまた出してくれたら、うん、それと引き換えに
何の交換条件だばよ調子乗り始めてるやつそんな権限ないよ。
ちょっとそういえばなんか謎の4コマが昨日出てませんでした。
そうなんですよ、
これ疑惑なんですよね。
疑惑、
これがどういう、まあ、意味なのか、まあ、僕なんかの深読みなのかっていうものがありまして、
うん、
まあ、7月30日の、
はい、
まあ、新聞ですかね、
はい、はい、
どういう漫画だったかというと、
はい、
まあ、一コマ目おいでーと、
うん、
鳥のカゴを開けてる、まあ、キャラクターがいまして、
うん、
これ多分大工お兄さんだと思うんですよ。
長男ですよね。
長男、
長男、
あ、長男はせあれ生命か生命お兄さんか、
あ、そう、
大工はお父さんか、まあまあ多分この長男がねガジュマルファミリーの、
うん、
開けてるんですよ鳥かご、
はいはい、う
ん、で二コマ目プイッと鳥が鳥かごを開けているのに全然来てくれないと、
うん、
で3コマ目ちょっと日をまたいだような、
うん、
まあ、表現がありまして、
はいはい、
おいでーと、まあ、もう一回このキャラクターが呼んだら4コマ目なんと髪型が変わって、
うん、
このもじゃもじゃ頭になってるんですよ鳥の巣みたいな、
うんうんうん、
でその鳥の巣部屋にしたから、まあ、この鳥が頭の上に乗っかってにっこりっていうのがあるんですけど、
はいはい、
僕なんかの思い違いが分かんないですけど、
はい、
4コマ目のこのもじゃもじゃ頭に鳥が乗っかるっていうのは、
うん、
ケイジャーさんが、うん、まあ、このちょっともじゃもじゃ頭じゃないですか、
はいはいはい、
パーマの、
うん、はいはいはい、
になんかかけてるんじゃないかなっていうのと、
まあ、鳥も出てきてますし、
ね、はい、であと服に78って書かれてるんですよ。
お、着てる T シャツにね、
はい、この FM 那覇の、うん、まあ、我々の周波数じゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
でこの78っていう T シャツを、うん、ケイジャーさんが前登場した時は着てたんですよね、うん、ケイジャーさんが、
はいはい、
78の T シャツを、うんうんうん、だからもしかしたら発想は水曜折り合わから得ましたよっていう意味の、
なるほど、
暗示じゃないのかなっていう、う
ん、あと3コマ目の5分の1枠みたいなところに、
はいはい、
どうやらダムマンの頭っぽいところが出てるんですよね。
これはどうですか。
ダムマン1号かなんかのなんか。
でも2号ですかね。
でもこれ確かにね、なんかあれですよね。
ダムマン2号じゃねえかなと思うんだよな。
あれですよね。
家があって空があって太陽があるんですけど、
うん、
その家と空の間に謎のね、今言った
何でしたっけ、ドラクエの
ゴーレムというか、
ゴーレムか、
うん、
みたいな
頭みたいなのが見えてるっていう。うん、
ま
あ、全部外れてたら面白いですね、
うん、
全部思い違いだったっていう、
うん、まあまあでもこういうねからくりも出し始めてるんでね、うん、先生が、
はい、あ、まあそうですね、まあ、
こういう形でしかもしかしたら編集長の目をくぐり抜けることができなくなったのかもしれないです。
我々の敵になってるのはもう
なんか、もう出すなっつって誰だばみたいな、
もう訳わからんよ、ケイジャー自身として誰だば、
じゃこれはどうですか、おー、まあ髪型か、まあまあこれだったらいいだろうと、
もうこれ別に、もうこれわかりやすくていいな、
もしかしたらもう小指が曲がるとかもう完全にアウトかもしれない。これ絶対出てるなお前。
じゃあ編集長もチェックはしてくれてるんだな。俺なんかの要素。
ありえますよそれは。
あ、まあね、
はい。
ということで。
はい。
ね、はい、
うん。ファミリーなんで我々も。
うん。
うん、楽しみです、今後も。
あのこの毎日なんか編集長に見せてるのかとかいう、
はい、
まあ僕なんかの妄想で話してるじゃないですか。
はいはい。
あの 上原修平さんという方が、はい、あの今琉球新報の土曜か日曜の、
うん、チャレンジ枠みたいな、ね、
そうそう漫画を担当してるんですよ4コマ、
はいはいはい、
でこの方がラジオ沖縄の裏方もやっていて、はい、でその時にお話しする機会があって聞いたんですけど、はい、やっぱ桃心先生は一応毎日なんか新報に送るスタイルでやってるらしいんですよ、
うん
はいはい、
うん
だから僕なんかの妄想もあながち間違いじゃないかもしれないですね。
なるほど
毎日この、うんこれオリジンアワー要素入ってるダメダメダメって弾かれてるっていうのが本当にあるかもしれないなっていう、
うん、
はい、あ、というところで、
うん、
はいということで、はい、
またサインも書いてね送りますんで
送りますんで、はい、あであとあれだ
楽しみに、
うん、あの僕なんかのもし時間があればでいいんですけど、
うん、
あの単独ライブの DVD もね、
はいはい
まあ、一緒につけさせていただこうかなっていうことを考えておりまして、
はい、すごいんじゃないですか。
もしね、まあ、お時間があったら、
うん
まあ、この執筆作業の息抜きにね、
うん
はい、なんかおバカな映像を、ね、見てほしいなというい
やありがたい
ところで、でまあ、僕新十津からはまあその DVD を送るという、
はい、
ことで、ケイジャーさんからもなんかないですかねみたいな話を昨日してたら、うん、3年前か4年前に、うんこの3名とあと、うん、蕎麦所
はいはいはいはい
で、
はいは
い、ダムに行ったじゃないですか。
行きました。
北部のこのダムを回って福地ダムとかね、
うん、
回って写真を撮るという
はいはいはい
まあそれだけなんですけど、うん、それだけのことをしに行ったことがありまして、
うん、ほぼほぼお前が二日酔いでほぼほぼ3人で回ったんです最後の一つのダムしかお前が起きてないみたいなあの時ね
そう最終的にあのケイジャーさんにおごってもらったそばで二、
う
ん、日酔いが冷めるっていう、
はい、
あ最高でした。ムーランの
ムーラ ムーランよく覚えてますよく覚えてる
ムーランさんの、ね、
どんだけムーランの記憶力言えば
ムーランさんの裏手にはたくさんのソーラーパネルがね
セットで覚えてるこの話するたびに言ってる気がするな。
元気なおばちゃんがいましたね。
まあその時のまあ写真をね、
うん
まあ、先ほどディレクターの大城さんにまあ確認したらまあ多分あると思うよっていうことでしたので、まあそちらもねまあ送らせていただこうかなと考えておりますんで、よろしければそちらもご覧いただきたいと思います。
はい、
はいはい、ということでメールも来ておりますのでこちらは一旦 CM
はい、
ますか
じゃあ行きますか、
はい、
しゃ
すさあそれでは、CM よろしくお願いします。
はい CM です。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジナルを取ります。
そうですね。
はい、ということでメールが来ておりますので、フリーのメールから紹介していきたいと思います。
おありがとうございます。
新十津家のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
メカルから国分寺の加藤ちゃんです。
お
疲れ様です。
ね、今日はもう今はリアルタイムで来てくれてますけれども、
はい、
はい、読み上げたいと思います。
はい、
土曜日のオリジンライブ楽しかったです。
あ、ありがとうございます。
ケイジャーさんの出番の時、お父さんを叩きすぎたおじい、うん、
あ、はいはい、
自分のことのようで切なかったです。
あ、なるほど、
ね、そんなことあるんですか。ケイジャーさんのネタがあれでしたよね。おじいの弟。
そうですね、分かりづらいんですけど、
はいはい、
なんていうんですか、やんちゃしている自分の子供にカツを入れるというような設定なんですけど、
はいはい、
どっちもご老体なんですよ100歳ぐらいの父ちゃんに対して子供がもう75、80ぐらいのっていう、その80の子がヤンキーになってるっていう、
グレタみたいな。
そうなんですよ。
でそれ100歳の、うん、まあお父さんを叩きすぎるっていうシーンが、
はい、
自分のことのようだったと、うん、どんなプライベートだわやったらダメっすよ。
いやちょっと
剣道もやってるんだから。
昔はね厳しかったんじゃないですか、日本も、ね、厳しい、
ね、バチバチの親子対決があったんですかね。そして月曜の琉球新報の桃心先生の4コマ漫画見ました。
お
ケイジャーさんと首里清水さん、可愛らしい シンさんはトリノだった。え、
これ多分勘違いしてるんですよ。一コマ目のあのお兄ちゃんを、うん、シュリーシミレと思ってるんじゃないですかね、はいはい、加藤ちゃんさんが
髪型、あ、まあまあでもそうですよね、
刈り上げた感といいますか、
ね、はいはいはい、
おお、なるほどね、うん、あ、でも僕じゃないかっていうのもなんか言われたんですけどね、
うん、俺もスタッフさんにとかも、そうそうそう、
うん、あ、でもなんか、まあ、でもそしたら辻褄が合わないですもんね、ま、
眉毛がまたちょっと違うんですよね、
うん、ケイジャーさんの顔も違うしね、うん、うん、で、目覚めようのコーナーも来てます、ね、また後ほど、うん、
はい、
はい、予想ダムの貯水率 78.4%、 昭和の体重 45.9kg、 首里石峰さんがフェイスブックで木曜のベンビー会の予約を受けた人数5人、ではでは放送ちばってね、新十津家のお二人はベンビー会でねと、
あ、すげえ、
来てくれるんすか
ね、あの明日ベンビー会がありまして、第1木曜日ですね、うん、明日の夜の8時から、うん、沖縄市ソンドのバーリレーションズという場所で、
あ、いいな、はい、ビール飲みながらね、
はい、ワンドリンク付きの1500円で新十津家、ココリッチ、ベンビーさん、そしてパッパラーズの、
はい、
あ、すごい、
4組でお届けしておりますんで、うん、よろしくお願いします。
ジュピノリさんも、
あ、ジュピノリさんが
ゲストで、ちょっと来てくれるみたいな、
告知のゲストでね、はい、僕の涙が晴れたソンドですのでね、
あ、なるほど、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、そしてこちらは、後ほどですかね、うん、メールが、他にも来てると思うんですけど、ちょっとすいません、後からまた確かめてみます。こちら、うん、じゃあ先に行ってきますか。
行きますか。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。目覚めよケイジャージ世代。
はい、
行きましょう。まずは、昔カップケーキ作りが死に流行ってませんでしたが、
あ、
そうそう、懐かしいよね、おばにケーキをアルミの型に入れたまま渡したら型を捨てられちゃってショックだったという人、手を挙げて。はい、
そんなことある。
カップケーキ作り、
でもカップケーキ作りって、うん、別になんか時代を問わずみんなやってるイメージ。
でもなんか 僕のイメージでは、うん、まあ、20年ぐらい前にレンジでモコモコモコって、
はいはいはい、も
うこう焼き上がるやつが流行った気がするんですよね。
あ、この子供ができるみたいな、
うん、そうそうそう、なんか、ま、うん、混ぜて、材料混ぜて、
あ、なんかやってた気する な、
うん、なんかポケモンとかドラえもんとかとコラボしてて、
うん、
なんかそれがちょっと一時期流行った気がするんですよね。
カットちゃんさん、でもこれあるじゃないですか、さらに2世代前ものぐらいの。
これはカップケーキが流行ってたっていうのはどんくらい前の話なんですか。40年前。
やっぱりさらに遡ること、
ドラえもんがいるかいないかわからんからな。あ、ドラえもんいました。
なるほど。
あ、
でもアルミの型ってあの貴重なやつでしょ、あの硬いやつじゃないですか。
ですよね、
捨てられるってかわいそうっすね。
まあ今だったら100均とかでも売ってますけど、うん、当時は結構高級だったんですかね、型は。
探すのも大変じゃないですか、
はい、1個150円。あ、意外と安いですね。あ、当時の150円か。
はい、
カップのアイスが、
はい、あ、うわ、
1個50円でカップのアイス、
3倍ぐらい高いやつだ。
へ、
もったいない、やっぱりね、
うん、
でもカップケーキ作り、その当時やつ、やっぱカトちゃんさんなかなかあれじゃないですか、お嬢さんじゃないですか。
そうですよね、
うん、でも出てくる情報を統合したら、うん、もう悪が強すぎて分かんないんですよね、
うん、
金持ちなのか、
うん、
そうじゃないのか。なんか五右衛門風呂みたいなのも入ってなかった。
確かに狐の舌も食べてましたよね。
食べてたし。でそんな中カットちゃんさんは音をしばきまくってるでしょ。どういう家庭だったばっていうのが全然見えてこないんですよね。
さ、以上ですかね、とりあえず。
はい、
はい、
ということで、
今は、うん、博士からも来てないんですか。
あ、
なんか結構常連な気がしますけど。
ですよね、
てましたしね、
ちょっと見るフォルダーが今違うのか分かんないですけど、ちょっとまた後から、
うん、
はい、
確かに昔はなんかお菓子作りとかしましたね。
いや、シンはもうお菓子好きだからね、やっぱ作ったりも、
お菓子作りしてた
とかしませんでした。
すげえな、
まあ、なんていうか、そういうセットがあるというか、
ね、
ホットケーキとかももう食わんくなったなとか、
あ、
昔はよく焼いて食ってたけど、
ホットケーキミックスみたいな、
そうそうそう、
あれ昔からありますよね。
ありますよね。
あれどれぐらい前からあるのかな。
フルーチェとか、
あ、フルーチェ、あ、
作りませんでした。フルーチェ
ちょうどもうお菓子も作る時代に突入しましたね、自分たちで。要はあの、なんていう、作るというか、寝る寝るとか、
あ、寝る寝る寝る、ね、
ああいうことかな、なのかな。
そういう食育に近いんですかね。なんか自分で作って自分で食べるみたいな。
俺が好きな昔のテレビ、あ、映画見ると80年代のアメリカのね、はいはい、まだ日本がそんなに世界的じゃないっていうか、はい、したらあの焼肉とかしゃぶしゃぶとか焼肉って今すごく流行ってるじゃないですか。
はいはいはい、普通ですよ、はい、
で、あの当時の映画見るとなんていうの、まあまあ変な感じはするんですけど、
はい、
なんかやっぱり言い分も、ここ日本の料理ってさ自分たちで料理させるんだぜみたいなセリフも出てくるんですよ。
あ、
ちょっとバカにされてる的な、
ま、バカにというか、まあまあ、なんていうんですか、要は料理っていうのは、
はい、
普通はレストラン行ったら出てくるもんだ、プロが作られたまんまで、
はいはいはい、
なんでわざわざ自分たちでこうやってすげえ国だなみたいな、
なんで俺なんかが卸売りみたいになってればみたいな、
そうそうそう、だから焼きたてとかそういうのがあまりないというか、自分たちで今から作り上げるよみたいなね。
あ、でも確かになんか坂本九の上を向いて歩こうの、うん、
あ、
なんかアメリカでの陽明はすき焼き、
すき焼きですよね、確かに。
だからそんくらいなんか今でいう寿司みたいな代表的なやつだったんですかね、はいはい、あ、で今センダリーナさんも、あ、こちら
告知ですよ、告知、
ね、浴衣で来てくれましてね、
もうあれですよね、そういえば沖縄ってもう避暑地みたいなもんなってません、
もうなってますよね、
内地より温度が低すぎて低すぎて、
はいはい、
軽井沢みたいな、
沖縄軽井沢かで化してますね、
はあ、もう3年前ぐらいからじゃあもうこちらずっと浴衣でこっちに来ててくれてた、
はい、
センダリーナさんと加藤ちゃんさんはもう避暑地の先駆けですね、
先駆けになります、
ね、バーバリアンですよ、
バーバリアンはいいよ、うん、吉本の言いたかったじゃないよ、
バーバリアンです
よ、いやバーバリアンじゃないよ、先駆けバーバリア ン,
バーバリアン
吉本の若手コンビはい、ということでこちら、うん、ただいま、センダリーナさんから、
はい、
お手紙を、いただきまして直筆ですね、
うん、
もうセンダリーナさんといえば、
うん、
いつもね、うん、猫に関するボランティアなど、
あ、はい、
告知してくれますが、
本当に犬が好きなんですよね、
おばんです、センダリーナですと、うん、
はい、
特に面白いことはないので告知お願いしにゃす、
うん、もちろんもちろん、
どうぞ。
8月4日土曜日8時から11時宜野湾海浜公園でフリマ&ワンニャン譲渡街、
うん、
13時からはマリーナ公園の猫のうんち拾いだよと、夏休みの思い出作りにぜひ参加してにゃと、
これはもう家にうんちが3つあるケイジャさんは、
あ、ですね、
そうですね、まあ、僕はもうそのまま肥料にして雑草が生えてまた自分で狩るという難儀のなサイクルに一応入ってしまって
る肥料として
猫って夜行性なんですよ、
雑草も肥料にしてるんだもう
僕拾わないんですよ、拾っても敷地内のまたどっかに捨てる、そこから雑草生えてくるんで、
すごいな、マジでジャングルですね、
超えてるんですよ、うち土地が、
へえ、
すごく、
いや、もう逆に家庭菜園とかしたらすごいことになるかもしれないですね、
噛んでだからもうなると思いますよ、すごい、だからもう簡単に鳥が糞して桜の木が生えてくるぐらいですから
すごいな、
あ、桜の木は鳥の糞で
植えた記憶もなんもないの、
桜んぼを食べた
恐ろしいですよ生える普通、びっくりしますよそれは、
これじゃあこのボランティアで拾ったうんこは経営者さんの家に
可能性ありますね、
持ってて肥料として
どんだけ桜入れば、
本当は土地も殺したいんですよ、あのなんかあのなんていうんですか、あの雑草殺す剤とかね、
はいはいはい、
やりたいけどやっぱり地球と共に生きてる経営者としてはやっぱそこは難しいんですよね、
どんだけネイチャーなんですか、
僕ネイチャーなんですよ、
何繰り返したば
いネイチャーから来た系なんですよね、経営者の系は、
いやどこに系あればやネイチャースペルに系どこもないよや、
そこは解釈でね、
解釈でね、じゃないよ、
それぞれの
解釈、どう考えても系はないよ、はい、ということで、
お、
はい、
猫ね、行ってください、
猫8月4日、
うん、
やっておりますんで、
はい、
よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、そしてこちら、来ております、新戸助さん、ケイジャージさん、大城さん、ハイサイ、ケイジャーさんが笑いのツボ、背番号15番ですよ、チンチロリーン
と、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした、
はい、
新戸助が埋設だったからドラマチックになんかのサプライズないい報告がありそうな匂いだったけどね、まあ仕方ないさ、
なるほど、
してまたまたお一人様の観覧でしたが、ケイジャーさんには笑わせてもらいました、帰ってからケイジャーファンの友達にケイジャー自慢しました、
さらにいるんですね。
彼は今月の第3日曜日に行けるのだろうか。安心また通信あやごのそば亭美味しそうだったな、シュリポン。今日は水曜日定休日だな、シュリポン。ありがとうございます。
忙しいな。
安心またと。いや、いいっすね、
はい、ありがとうございます。
いや、オリジンライブ来ていただきまして、
はい、
そう、僕なんかが前説でお笑いバイアスロンのことを言ってたんですよ。
そうなんです。
なるほど、はいはい、はい、
今日こういう状況で、
うん、
裏方にいるね芸人もちょっとそわそわしてるんすよみたいな、うん、まあ、話をしてまして。
なるほど。
あそこで来たらめっちゃ盛り上がっただろうな。
あ、盛り上がったんじゃないですか、
うん、絵に描いたようなタラレバの話をしてますけど、はい、はい、ということでケージャーさんをファンということでね、
はい、
うん、
もう頑張るしかないっすね。
でまたそういうね、
はい、
コミュニティがあるみたいですから、
すごいっすね、
うん、ケージャーファンのコミュニティ。
ショーレースも落ちる、死んでもいい、クソ芸人にこんなに応援してくれる人がいる。
どんだけ卑下するんですか。
ないよ。ありがたいですね。
あ、だから皇居の皇居ランナー芸人だから、うん、ケージャーさんをファンの人のことは天皇って呼んだらいいんじゃないですか。
なるほどね。
はい、
うん、やっぱり遠回しで俺つぶす好きです
か。いや違う違う違う、
僕何か、
いや違う違う、
どっかの翼の人た
ちを。いや違う違う、
お前かーっていう。
いや右羽が大きい人に潰されないですから。大丈夫です。
ミカド、ミカドでいいんじゃ
ないです
か。誰だ。ミカド。
ちょっと昔の言い方で。
源氏物語風に。はい、ということで背番号15番さんありがとうございます。
はい、
そしてこちら来ております。ラジオネーム、あ、はじめましてですね。新藤助のお二人、ケージャージさんへはじめまして、
はい、
目の下のクマです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のシーンを見てからですかね。月曜日の4コマの T シャツは FM 那覇の
これ
周波数の78で正解です。
おお、やっぱり、
まあ、ということは正解ですって言ってるってことは、
あ、もも先生
ですかね。
目の下のクマ、
いや、でこれは一回考えずに全部読み上げてみるか。
そうですね、まずは
あるじゃないですか、
ん
この前大城クマじゃなくて目の下のクマやしって言ったの覚えてます俺が。
え、だった
徹夜で書きましたっつって、
うん、
もう目の下のクマやしみたいな。
ああ、もうこれから来ますね。
目の下のクマさん、はじめまして。
いや、これありがたい。
ありがたいですね。で正解ですって来てる、答え合わせがすぐできるという。
お
ー、で火曜日の4コマ目のマンタ君が持っている本の名前、かっこ小さくて見えないと思いますが、忍法を引っ張るケイジャーと書いているのに気づきましたか。
いや、全然わからん。どのコマ、
火曜だから昨日のだ。
ああ
、で、
あ、見てね。
これからもどんどん編集長の目を盗んで書きますので安心してください。一応弾かれてれば。
すげえ、
ありがとうございます。
8月のタイトル横のイラストは新さんを表現したカニとケージャージさんを表現した貝を描きましたと。
おお、はい、やっぱりあれか、カニ、
カニと貝は、あ、じゃあ今日の、
あ、これは嘘だろ、これ絶対合わせてコメントだろ。
いやいや、じゃあ8月のタイトルだから、だから今日のやつ、
前俺たちが無理やり引っ張ったから
書かれてる。
す
げえ、今日の新聞の
家から出ねえから貝みたいなもんだっつって、
で僕は小指が曲がってるからカニですよ。
適当に結びつけていったのを逆輸入的に書いてくれてるんだ。
いや、すげえな。
でカニと貝がこれ
隠れミッキーみたいになってる。
誰が気づくわ。でもすごいな、これ1ヶ月連続連載されるってことなんですかね。8月のタイトル横のイラストってことは、
いや、すげえ
固定ってことですもんね。
すごい、
はあ、
面白い。
最近完全な恋煩いをしている目の下のクマでしたと。
へえ、ありがとうございます。はあ、とうとう
恋愛相談までしそうな勢いですね。
いや、ありがたいな。
いや、嬉しいですね。
FM 那覇さんも絡めていただいて、いや、はあ、すげえな。
で4コマの T シャツは FM 那覇の周波数の78で正解ですっていうことなんで、まあ他のことについては、まあ僕たちの深読みしすぎだったんかなっていうことになるんですかね。
なるほど。
いや、こんなに面白いクイズないですよね。
確かにな。
新聞の4コマを見て僕なんかがそれを探してラジオで答え合わせをするという。
確かに。
はあ。
本当にこの日以来というか、僕たちが出て以来、
うん、
毎日やっぱチェックしてしまいますよね。
そうなんですよ。
昨日の新聞見てなかったら抜けてたな。 これちょっと、ね、終わりですぐ消えじゃーの、う
ん、すぐチェックしますんで、
はい、ね、出てるってことなんでね、
はい、
はい、こちらもチェックしたいと思います、はい、ありがとうございます。またぜひ目の下のクマさんよろしくお願いします。はい、それでは、
はい
はい、もうケイジャーさんの、うん、行きますかコーナー、
行きましょう。
ケイジャーさんの、発表ですね。
そうですね、はい、じゃあ行きましょう、沖縄の本日のダムの貯水率 83.9% いいよ。
おお、
まあ、ちょっとは減りましたけど、
あ、でもまだまだ
比べたら、
うん、加藤ちゃんさんは 78.4 で送ってきてるんで、
う
ん、
もう今日と明日またちょっと雨もまとまって降りそうなんで、少しね、
すごいの降ってましたよ。
また一般に一般は降るんじゃないかと、うん、
ですね、はい、いいペースですね。
そして、すっとこどっこいそばしょうの、本日の体重、
はい、
46.3kg。
元に戻ってるやし、なんたばいす。
前回はねちょっと病気だったらしくて、
なんか、
うん、
お腹壊したって言ってましたね。
お腹リーゲーだったらしいんですよ。
いやでも 46.5 とかが平均じゃないですか、
うん、
選手 44.5
で、そうなんですよ。
さらにそっからヘルバーっていう、うん、すごかったですね、
そしていきます。あの、はい、エジプト情報いきます。
エジプト情報あるんですか今日は。
エジプト久しぶりにいきます。
やった。
不定期にやってるやつ。
でも全然ないんですけど。
ないんかい。
一応みんなが忘れてるんで言っとこうかなと思って、
はいはい、
以前から言ったらあのネフェルティティさんね、
何でしたっけ、ネフェルティティさん。
ご存知の。
いや知らんよや。誰だばそれ。
あのツタンカーメンのね、義母、はい、義理のお母さんですけど、
い
よいよエジプト業界ではあったまってきてますね。考古学的にもう争い始まってます。
え、
あのツタンカーメンの墓の裏側にあるんじゃないか。
あ、
ネフェルティティの墓が、
なんかそういう文献かなんかが見つかったみたいな。い
や、もうほぼ空間もできてるし進んでるんです。で、一方では反対派はいや絶対違うっていう、この戦いがいよいよ表面化してきてますんで。
トランスフォーマーではピラミッド、なんかそういう宇宙の武器の隠し場所でしたけどね、
うん、なるほどね。
あ、そうなんだ。
ね、
まあ今日のエジプト情報
も今日
はい、ということで、本日も、
はい、
聞いてくれた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてですね、今日読まなかったメールもありますけれども、はい、また紹介、させていただきたいと思います、
はい、
ということで明日の便秘会もよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
本日水曜オリジナルはお相手は
新藤助新藤
新藤助首里石見奈と、
オリジンのセックス
忘れてるやつ
忘れてるやつ
何回言ってるのに忘れてる場合